桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。9月も8日目になります。この時期になるとですね、私いつもこうふるさと、我がふるさとっていうのは千葉刑務所だと思ってまして、少し涼しくなった夜、窓の外をずっと見てるとコオロギの鳴く声がこう聞こえてきてね、こうずっと闇の奥にある何かを見るっていうような、そんな感じになったってことを覚えてまして、私の闇の中にって歌がありますけど、そのカエルの鳴いてる夏の闇には子供の僕が眠ってるっていう、それもあの千葉刑務所で田んぼの方向を見てカエルの音を聞いたって。やっぱり秋のコオロギの音というのはやっぱおふくろですよね。コオロギ鳴いてる秋の闇には母の悲しみが眠ってるって、まあそういうイメージになりましてですね、千葉刑務所で将来をこう見えない将来を見ながら生きていた日々と、今こうしてその社会に帰ってきて自由でいろんな仲間の思いとともに生きてるっていう、こうすぐこう9月になると対比するようになりましてですね、あの当時を懐かしく、そしてもういっぺん1年ぐらい入ってみたいかなという気になったりするんですよね。なかなか難しいですけどね、自分が1年だけ限って入れてくれるわけじゃないんで。でも本当に自分はもし万が一1年間向こうに入ったらですね、もう1年きっとまた違ういろんな思いを得て帰ってこられるのかなと思ってまして、その刑務所に入ったり、あるいはアクシデントとして人生でこういろんな苦難を受けたりすることについてですね、あまりマイナスに考えないでほしいって言いますかね。人生って失敗いろいろあったりするんで、間違ったこともいっぱいあったりするんで、でもそれがあっていろんな楽しさがあるっていうことを私刑務所生活したおかげで知りましたんで、ぜひ皆さんも何かありましたらきっとそれがいいことだと思って頑張っていってほしいと思います。今週もですね、先週に引き続きまして袴田事件弁護団の小川先生においでいただいてます。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はね、本当にひどい袴田事件の実態をですね、こうお聞きしてましてですね、この冤罪事件における責任というのは決して警察や検察だけじゃなくて裁判所にもあると思うんですよね。
そうですね、
はい、その点どう思いますか。
やっぱり一番でも大きいのは、責任が重いのは裁判所ですよね、裁判官ですよね、と僕は思いますよ。でこの事件は、本当御殿の衣類が捏造だっていうのは、だってその緑の、ね、パンツが2つ出てきた、ね、右肩の傷のある衣類がね2つ出てきた、2組になったというね、どっちかがインチキに決まってるじゃないですか。だからそういう意味では捏造だっていうね視点を持ってきちっと証拠と事実を見れば、こうみんな分かったはずなんですよ、
裁判所がね。
そう、はいはい、ところがで一般の人は分かってくれるんですよ、すぐね。
そうそう、
だけど裁判所はそれに目をつぶった、
なぜなんですかね。
いや僕はだからね、それは一つはやっぱり職業裁判官の限界がやっぱりそこにはあるんじゃないかなというふうには思いますよね。警察のね、捏造というのは
指摘できない。
そう、なかなかね、こうそこで裁判所がね認定すれば、一体あの裁判官は頭おかしくなったんじゃないかとかね、そういうふうに思われるじゃないですか。
品がないっていう
ですか。そう、品もないし。そうそう、だからね、だから、申し訳ないけど静岡地裁は DNA 鑑定というね、そういう決定的なものがあったから初めてあそこまで言えたんですよね。
錦戸宮田っていうかね、
そうそうそうそう。
でも我々にすると先生、 B 型 B 体あるじゃないですか、
はいはい、
ズボンのタックにねついてた B っていうのが、あれは実は型を示していてね、だから縮んだから履けないんだってずっと主張してたじゃないですか。ところがあれは B は色だってことをすでに50年前に捜査報告書残ってるじゃないですか。
そう、
それを検察官は隠してきたじゃないですか。
そう、
あれ今なんて言ってるんですか、あの連中は
いやだからそこはね、いやあの彼らは、あの
見誤った
別にそうあの隠したこと自体は全然説明してないですよね、反論もしてないんですよ、だけどそのおかげでね、僕はあのいつも言うんですけれども、本当にこの事件は長引いたんですよね。
そうですよね、
あの、装着実験を3回やって、鑑定も3回やって、でその後も延々とズボンが履けない、履けないズボンが袴田さんのものだと言われてきたから、そこが一番の争点になるじゃないですか。でそのために最新になってからもね、ズボン本当の寸法はこうだったとか言って、僕らも散々やったんですよ、
はいはいはい、
だから僕
ズボン犯ですね。
そうだからさ、僕はさ精神をそのために費やしてきたもんですよ。私なんかその隠してきたその私の精神を返してもらいたいというのは私はいつも言ってるんですけど、ね、
あれもし B 職だと分かってたらそんな問題何もない
ですよね。何もなかったんですよ、もう
そもそも小さい方なんです
よね。そうだからさ、ふざけるなですよね、それが色だったなんていうのはね。
だって色を知ってたんじゃないですか。だって
ねえ、
だって50年前に捜査を送りちゃんとあれは色だってメーカーの答えがあるんですもん。
だからさ、これはそんなことが許されるのかっていう話ですよね。
犯罪でしょうか。犯罪
ですよね。確かにね、
本当にこういうのだったらですね、やっぱり証拠偽証っていうか ね隠滅というか、そういう罪作らないとダメだと思いませんね。
いやだから検察官は本当にまさに、あの言ってるんですよ、その、 あの弁論でね、その B は、あの型だということでね、散々言ってるわけ
で ね、 そ, う そ, う そ, うそもそも大きいもの
だからサイズが大きいんだからとかって言ってるんだけど、嘘ついてたんですよ彼らは。本当に
それについては、いや口を拭うんで平然としてて、
そういやあれは、だから
見誤ってなんて言うんですか。
いやあのね、なんかじゃあだからよく理解できないけれど嘘ではなかったみたいなことを言うんですね。
あのね、実はうちの方にも似たのがありまして、杉山の録音テープがあるはずなんですよ、
はい、
2本あるはずの1本しか出てきてないんですね、で私の方の部分も2本あったのをずっと1本だと言ってきて、今度の再審になって突然担当検察官が出してきたんで、自らするんで、でそこに改ざんがあったんで再審どんどんこう怖がってた。ところが杉山のテープは未だにないんですよ、で警察もないって言ってるんです、ところがですね、調書の中に先日録音テープを使って被害者のメガネについて話してくれた、あれはうんぬんかんぬんって書いてあるんですよ、
はいはい、
それ何て言うか書き間違いだったんですよ。いやしくも我々を死刑が無期にする調書は今になったら書き間違いだ、やってないって言うんですよ。すごいでしょ、似てますよね。
ひどいですね、ひどいですね。
だから杉山のははっきりと言って先日録音テープで、要するに今出てるのはその調書の後に作られたテープが出てきてる、
でもそういうことに対して裁判所も、もう非常になんか理解すぐしちゃうんですよね、なんかね。
そう、刑事裁判
官、
で民事裁判官はさすがにそのテープを今文書提出出せって言ってくれた。
あ、そうですか。
あ、で今そう逆らって向こうはね、はい、その構想してますけど、いや本当に刑事裁判官って見事に簡単に信じちゃうんですよね。
そうですよね、
だって書いてある以上存在するのは当たり前じゃないですか、いや似てますよね、ちょっと刑事裁判官言っても、平然と見逃しちゃってね。
そうですね、だから裁判所はそういうことに対して毅然と対応しないといけないですよね、本当ね、
だからそれできない人は裁判官をお辞めになったらいいですよね。いや自分は本当そう思うんです、裁判官の資質ってまずそこじゃないですか、白黒はっきりするっていう、ノーはノー、50は50じゃないですか、はい、51にならないじゃないですか、
はい、
その数字じゃないかもしれない、本質的にそういう問題ですよね、B 職は B 体にならないじゃないですか、
はいはい、
で B 職を B 体って言ったらこれは偽証です、嘘ですよって、で小学生に先生裁判させた方がいいですね、絶対間違わない、
でしかもそれに対するペナルティーも何もないですよね、でペナルティー本当はあるんだけれども発動されることもないし、だから偽証罪なんてね全然何にも機能してないですからね。
偽証が使われるのは、こういう冤罪事件で本当のこと言った人ですよ。
そうですよね、
警察が間違ってるとか、ね、そういった人を偽証罪で捕まえるんです。
そうですよね、
だから先生ね、本当自分はねやっぱり最後は立法、国会議員の責任ですよ、国会議員、あの方たちが自分たちが立法府の責任者として法律を作って、その何ですか、権力が間違うことを縛るって意識が何もないんですよ。
あ、
全て法務官僚の言いなり、警察官僚の言いなり、本当は国会議員が自分たちで法律を作ってね、そういう力を持った人が間違った時はこういう制裁を与えますよって、それも当たり前じゃないですか。
そうですね、だからあれ国会議員でもね、実際にね捕まったことがある人は全然違うですよ、だから刑事事件のね
経験者ね、
そう経験者全然違うですよね、だからそこはやっぱりねみんな体験してもらわないといけないですね。
そうですね、 ぺん本当の疑似体験っていうんですかね、
うん、ね、そういうのでも十分ですからね。
昔のなんか裁判官で仮の名前で入ったことあるとかいうそんな本を
読んだ
ことありましたよね。
ありましたね、なんかね、うん、
あれね、いっぺんやればいいんですよ。そうすると、まあ、警察はもしかするとどれがどれか分かんないでいつも親切になるかもしれませんしね。
そうですよね、
やっぱりね、その責任は本当大きい、
うんうん、
でまあその裁判所の責任は分かりましたけど、先生が一番お考えでその冤罪の作られる原因って何だと思われますか。
だからそこも難しいことですけれども、まあ、一つは、やっぱり一度こう走り出したら止まらないというか、本当は証拠がないのに犯罪、あ、じゃあ犯人だということをですね、もう思い込んでしまって、あるいは決めてしまって、であと有罪にするためにはもう一歩証拠が足りないというために証拠を作ったりですね、はいはい、そんな形で冤罪が生まれるということありますよね。
そう、
まあ、
でも自分はその大体そうだろうと思ってるんですけど、冤罪者っていうのは大体その証拠がないんで、みんなでっち上げてしまう。
そうですね、
はい、
うん、だけど袴田事件の場合は、捜査の最初からね、先週申し上げた、例えばお金の袋ですね、はいはいはい、お金の袋なんから、事件当日の話ですからね、
はいはい、
それが、もう捏造されてる、
はいはい
はい、あるいは栗子型のさや、これも新聞発表では栗子型のさやは、カッパの犯行に使われたとされるカッパ の、ところ、カッパが落ちているところから1メートルぐらい離れたところで発見されたというにもかかわらず、記録見るとポケットに
入ってるんですね。
入ってるんですよ。だからね、もう最初からそういうことを使われてるという、そういうね、捏造がされてるっていうことを考えると、
あれ先生、日付が後から作ったんじゃないですか、
ね、後から作ってますけどね、
うん、多分袴田さんを犯人にした後にまず最初に見つかったようになってるんじゃないですか、ね、
いやだけど、まあ、写真は現場の写真なんですよ、当時のね、検証の時の現場の写真だから、
その日の昼間の写真、
そうそうそうそう、だからそういう意味ではね、まあ、僕はまあ、僕のところにね、よく真犯人俺は知ってるとかっていう人から電話かかってくることもあるんですよ。でそういうの、まあ、いい加減な話かもしれないけれども、総合するとやっぱりどう考えても暴力団絡みだと思うんですよね。で当時暴力団と警察っていうのは結構密な関係があったじゃないです
か。昔は、ね、昔はね、今は違いますけど
ね、うん、そうそうそう、だからそういうことでね、警察は場合によったらね、でしかもこの事件はその表から入らないと入れないんですよ、裏木戸あるから、
シャッターみたい
ですね、そうそうそう、でシャッター開いてたんですよね、
そうです、う
ん、鍵がかかってないで、はいはい、だから表から入ったら絶対外部じゃないですか。それを無理やり内部犯行説にしちゃったということからすると、警察はね、もともと犯人をもう知ってたんじゃないかというふうに疑いたくなりますよね。
そうですか、うん、じゃあ先生、とりあえずね、その袴田事件あるとして、冤罪を防ぐために先生はどんな法律改正必要だと思われますか。
僕はね、もともと僕は西弁連で、はい、取り調べの可視化の委員会に入ってたんですけれども、はいはいはいはい、今ようやく取り調べのほんの一部ですけれども、はい、可視化が実現しましたよね、はいはい、でまあ、もちろん それを全面的にというふうには思うんですけれども、さらにね、参考人だとかね、そういう取り調べも当たり前ですけれども、さらにね、捜査全体を可視化しないといけないですよね。だから逮捕だとか捜索だとか、そういうところも可視化できるところは可視化していく。そしたらね、もう今僕らが言ってるような捏造だとかできないじゃないですか、うん、それが一つ、まあ、改革に僕はなると思いますよね、
うん、そのの可視化ね、全
然そうですね、そうですね、
後から検証できるようにですね、
そうですそうですそうです、そうやって可視化しておけばもう悪いことできないですからね。
そうです
ね、うん、であとはやっぱりどう考えても証拠開示の問題ですよね。
もう本当それですよ ね、
うん、まあ証拠開示はさ、一つは あの今回の袴田事件でもそうですけれども、はい、その検察はなんか自分のところになくてなんか警察官に探させたら
あの1
個だけ最初はテープは1巻だけありましたと、
はいはい、
そしたらその後ねもう1回探したら48巻ありました。だからふざけるなでしょ。だからやっぱりねあの警察がねそのまま証拠持ってるなんてのはおかしいですよね。
捜査終わった証拠はやっぱりね自分は ね証拠管理庁とかね、要するに検察庁と分解したその独立した機関を作って証拠は全てに一回そこで保管させて、
はいはい、
でそこにもう全ての記録を一回して誰でも見られるってシステムにしないと無理かなと思うんですよね。
そうですね、そうですね、あなるほどね、はい、まあ、そこまで僕は考えたことなかったですけれども、少なくとも警察がそのまま今のようなねもう全然人を知れず保管してるなんていうのはもう
だから自分の裁判、ね、今自分の国会で水洪水で全部流れちゃったっつって何も残ってないって警察にふざけてますよね本当にやんなっちゃいます冗談にほど
ねえ
本当にねこうやっぱり先生も同じっていう、ね、我々とその冤罪体験者とそのいかに冤罪を防ぐかっていう意味では同じなんですよね。まあ本当これからも絶対に声を上げていきたいと。ところで先生ね、あのいつもこれで歌聞いていただいてるんで、
はい、
もうそんな時間ないんですけどとりあえずね、はい、あの私の好きな歌で闇の中にっていう歌ありますんで、
はい、
ここでちょっと聴いていただきたいと思います、
はい、カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。ぬくもりだけの時に抱かれて漂いながら光あふれる夜明けは夜明けはいつと。カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。安らぎと優しさの微笑みを浮かべ明日をなくしたお前に夢をあげますと。
ところでもう袴田事件は今ですねその東京高裁の方でね一応審理進んでますけども、検察庁はどんな抵抗をしてるんですか実際的に。
検察庁はね
なんか先生が嘘つきだと言われたり言ったとかってあれ具体的にはどういうことなんですか。
だから、ね、僕が証人の候補者に、ね、あのお会いして、ね、でしかも重要な証人
警察官ですよね。
警察官、はい、元警察官、ね、でしかもそのあの御殿の入りが発見された1号タンクを
捜索、はいはい、
味噌タンクですね、
捜索した人、
捜索した人、ね、その人がね、お会いして、僕はあの実は花が好きなんですよ、でその人もね、あの庭いっぱい花で、それで話が合っちゃってすごいいろいろ喋ってくれるようになったんですよ。それで、で実はあのイチゴタンクは、味噌タンクは自分がはしごを下ろして、それで
中
に入って、それで棒で味噌の中全部つっついてあの捜索したっていうんですね。それだけど、そんなものは入ってなかったと。
先生、味噌タンクってどの大きさってどのぐらいなの。
大きさはね、大体
何メートル四方ぐらい。
1メートル四方で高さ 1.6 メートルですか。
結構広いです
よ。広いですか。
何キロ残ってたっていうんですか。
80キロですね。
で80キロ、じゃあビビタルもんじゃない。
ビビタルですよ、だからそんなに大きいんですからね、
1メートル四方に80キロって言ったら、本当にそのもしかしたら画数あれないんじゃないですか。ペタッと
だからもう1センチとか2センチとかそんなレベルですよ。
そうそう、はい、もし隠してたとしたら一箇所にボッとまとめて入れたぐらいになるじゃないですか。
そうですね、うん、で仮にそうだったとしても棒でつっついたと言ってるんですよ。でそのね、だからその証人の方は本当にあの率直に語ってくれて、で僕はそうやって報告書を作ったんですよ、はい、この証人の方が
何もなかったよと。
そう、はい、そう、それでだからこの証人の方を調べれば、
はいはい、当然
ね、あれがその捏造証拠だと、御殿の入りなんか ね、
はい、ね、
あの犯行直後にはなかったんだと、はい、いうことがはっきりするんですよ、そうしたら検察官は言うにこと書いてね、 小川は嘘を言ってると、嘘の報告書を出してると。
要するに彼はそんなこと言ってないのに。
そう、そんなことって普通言いますだけどさ、
嘘つきちょっと度が過ぎますよね。
嘘ついたって証人調べればすぐ僕が嘘バレるじゃないですか。そんな嘘言うはずがないでしょ。だって
もしそれだったら先生、そんなの全然プラスにならないじゃないですか。
ねえ、裁判って。ねえ、逆ですよね。そうしたらね、
だってそんなの必要ないんですよ今更もっていうか、ある意味ね。
まあ、だからさ、どういう神経というかさ、彼らはもうなんかね、あの実際には検察官はその証人にはね、こういうのは検察官接触しないからとかって言って、接触もしてない、直接聞いてないんですよ。また聞きで
嘘やってるんですけど、絶対それ不倫になるからやらないだけで、
そうそう、
あの人たちがそんなことしない
よ。そう、絶対そう、僕もそう、僕もそう、
自分たちに有利だったら何でもやるんですよ。
だから知ってるもんだからそれは言えないんですよね。
そう、彼はそう言ってるの知ってるんで、うん、だからそれは面白い、結構面白い問題になりそうですね、これは ね、は
い、だからあと DNA 鑑定でもひどい話でね、はい、DNA 鑑定では本田先生が DNA 鑑定やったんですけどね、はいはい、維新でね、御殿の衣類について、はいはい、それについてデータをね改ざんしたって言ってるんですよ
先生が。
そう、
それはね、ちょっと自分たちがいつもやってるから人もやってると思うんですよ、
ね、だけどきっとそんなこと言います、普通
学者がするわけない、ね、学者そういったら自分の首絞めます
ね。だからさ、彼らは本当にね、自分たちの証拠は絶対でなければいけないし、絶対だという前提でみんな物事を考えるから、そうするとそれと違うものは後を説明するとしたら捏造しかないじゃないですか。嘘つきだということしかないじゃないですか、
うん、でも腐ってますね。俺ね、この中で腐れ検察って言ってるんですよ、
うん、
本当腐れてるんですね。
いやいや、僕は日本 の刑事裁判は腐ってるっていうのはもう口癖なんですよ。
合いますね。いや、驚いたな。でも先生、その検察の主張に意外と裁判所同調してるじゃないですか。まあ、毅然と、まあ、否定してないじゃないですか。
まあ、同調してる裁判所は、まあ、そこはね、うん、今のところは証人尋問は必要ないんじゃないでしょうかというふうにね、まあ、なんかもう濁してるわけですよね、うん、はっきりとはもう、うん、言ってないというかね、うん、
もう呆れますね。
まあ、ちょっと本当だからこれはなんか、私としても、
そうですね、
何らかの形でちょっとこう嘘つきと言われて黙ってはおられないです
からね。おかしいですよね、何でも、それはちょっと懲らしめてあげないといけないですよ ね、 ね、絶対必要です ね、
ですね。で
なんか先生、さっき花が趣味とおっしゃいましたけど、どんな、はい、先生趣味どんなものをお持ちなんですか。
嬉しいな、はい、私はね、洋酒椿が好きなんですよ。
洋酒椿、
洋酒、はい、外国の椿ですね、
はいはいはい、
要するに、いいですか、そんな話を。
全然全然、
はい、ね、椿はね、もともと日本原産あるいは中国原産なんですよ、はい、だけどそれが外国に渡ってヨーロッパにも初め渡って、
日本から行ったんですか。
そうですよ、日本中国から行って、それがね、ヨーロッパでものすごくね、まあ、評判になったんですよ、
はいはい、
それはなぜかというと、冬の花でしょ、ヨーロッパ寒いでしょ、でそこで、ヨーロッパでは温室がいるんですよ。で温室の中で咲かせると、だから椿の花というのはステータスだったんですよ。だから椿姫というのはまさにね、そういう高級な花を常につけてるというね、それでステータスなんですよね。そうそう、それがもう要するに王侯貴族が没落して、それでアメリカとかオーストラリア、ニュージーランドに渡って、あっちはもともとあったかいから、それで開花してものすごく盛んになった、その洋室椿は私は好きなんですよ。
あ、そうですか。で、まあ、なんかそれでどんな、
いや、だからその洋室椿はね、ところが日本ではね、なかなかね、評価されてないんですが、あれはね、わびすけだとかね、やぶ椿と比べると、もう下手者だっていうわけですよ。ね、
華やかすぎる。
そうだからね、わびかびのわびさびの観念とはね、相でないから、あれはもう見ないっていうね、もう椿とは認めないっていう、そういうね、風潮があるんですよ。
あ、そうですか。
だからね、そういうね、私はね、そういうのけ者にされてるとかね、弱い立場の ですね、花をね、やっぱり私がそれは何とかしなきゃいけないということで、ええ、椿の会を作り、
そんな趣味の方いらっしゃるんですか。
そうそうそうそう、それ
はそうなんです。静岡の出なんですって、
いやだから静岡椿の会っていうのがあるんですけど、ね、静岡椿の会、だからそういう椿をみんなに知っていただいて、ということで、まあ、その、 あの、まあ、活動も、まあ、一つ私一生懸命やってるんですけどね。
あ、そうですか、初めてお聞きしましたね。あ、そうなんですか、ね、そ他にあの趣味っていうのないんですかね。
あ、すいません、あとは趣味は刑事事件ですか、
ね、いやそうですか、もう本当にありがたいですね、この人にやっていただけると。あの今先生がですね、あの、はい、もしこうラジオの聞いてる人とかでね、
はい、
最もあの訴えたいことってどんなことありますかね。
今の、 あの刑事裁判というのが、本当にね、さっきから話出てるようにひどい状態なんですよね、だからそれをまず皆さんに知っていただきたいということが一つですよね、だってあの袴田事件でもね、その捨てて子の方が、あの中に履いてた捨てて子の方がね、外に履いてたはずのねズボンよりもたくさん血がついてるのはね、
あれ変ですよね、
たくさん血がついてるのは犯行の途中でズボンを脱いだからだというね、もうそういうことをね堂々とね書けるようなね裁判官がね今でもいるわけですよ。
そうです、皆さん本当に、ね、この御殿の衣類って言ってね出てきたのを検証すると、ズボンの血よりもその中に入ってたはずの捨ててこんの方が大量に血がついてるんですよね。
そう、
抜いたとしか思えないから、
そう
犯人にするとそう認定しちゃうんですよね。
そう、
常識外ですよね。
常識というかさ、
なぜ抜いたんですか、
なんかさ、いや僕はそういう経験ってねいっぱいあるですよ。
あ、裁判してるとね、
裁判してる時にね、だからあのそういうね裁判、今の刑事裁判の刑事司法の実態をやっぱりまず知っていただくことから始まって、
はいはい、
まあ、少し、これからどうしたらいいかということをぜひ考えて、またそれのために、協力していただきたいなというふうに思いますよね。
皆さんね、はい、本当にその通りですよね、もう先生本当に長い間袴田事件に関わっていただいて、まあ、もうすぐ勝利の日が来ると確信してますけど、
はい、ありがとうございます。
でただ勝っただけじゃ終わらないと私は思ってますんでね、やっぱりこれだけのことをした人たちにはそれなりのペナルティが必要だし、
はい、
そうやって叱るべきですし、
そうです、
ね、でもならないとしたらそれがおかしいと思ってますんで、また先生これ勝った後こそ戦いだと思いますんで、
はい、
ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。本当に2週にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
皆さん2週にわたって、小川先生のお話を伺いました。袴田事件でも本当にこうひどいことがなされていましてですね、これが何も責められないで今でも堂々とこう法正義の世界である裁判の中で行われているというのは本当我々常識で考えられないですよね、普通の常識では。ですからまあさっきのちょっと口走りましたけど、もし子供たちが小学生や中学生がですねこの裁判を担当したら、あっさりと結論出るような気がするんですね。やっぱり裁判官の常識といいますか、あの人たちのその頭の良さがかえって混乱してさせてるというような気がしています。でもう一つ、先生がおっしゃってましたけど、やっぱりこういう裁判を許してるのも社会そのものだっていう気がするんですよね。人々の無関心、自分には関係ないという思い、そうじゃなくて本当にいつ冤罪というのは自分に回ってくるか、自分の周りに回ってくるか分かりません。やっぱり裁判最後に正義を託すところはですね、誰がやってもいつやっても真実正義が通るような社会にしてほしいと思います。ぜひ皆さん今後とも、裁判を注視して常識のある裁判が行われるよう力をお貸しいただきたいと思います。今週はこれでゆらゆら波動を聞いただきながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。ありがとうございました。
どこかどこか春待つ人は笑って笑っているものさ、そうさ君もそうさ友が